質問はですね、感情はどのようにして成長していくのかと。ですね。
どのように成長すると思いますか？まず感情が成長するためには何が必要だと思います？
感情が成長するためには、
はいはいはい、
まあ、何らかの栄養が必要。
感情が成長するためにはまず何が必要だと思います？
感情を守ってくれる。
感情が成長するためにはまず何が必要だと思います？はいはい、
感情を、まあ、認識することです
。安倍さんはどう思います？
全く分かりません。
感情が成長するためにはまず、はい、いや感情が、いやまず主体が私にあって、私が成長するという、前提でね、感情が成長していくためにはまず何が必要？これがまず第一歩なんですよ、出発点。
進化、環境、
出発点は感情が成長するための出発点。
感情を認めること
、感情がこう成長するためのその最初の一歩、その最初の一歩が多くの人ができていないためにね、その感情がほとんど成長しないままストップしてる。
もう成長するというラインに、まあ、乗っていないわけ
です。そう
大事だ
と。そう。
ああ、そう。
あ、はい、どうです。
感情が成長するとはどういう、なんかイメージがつかないんですか。
感情が成長するっていうのはですね、感情が成長してない時っていうのは昆虫型の人なんです。昆虫型の人っていうのは、昆虫っていうのは外に硬い殻を持って、中に内臓などに、柔らかいものを持ってると。だから硬い殻によって中を守らないといけない人が、感情が成長していない人ってことです。それに対して感情が成長するとどうなるかというと、ね、人間型と、まあ人間というか哺乳類ですね。人間というのはどういうものかというと、骨ね、硬いものが中にある、このね、体の中に支えているわけ、ね、で外側は柔らかいです。だからここで硬いものに例えているものが、殻に例えているものが、がですよね。が、昆虫型、感情が成長していない人はががとても強く変化に弱いんです、ね、変化に自分の心を対応することができない。だけど人間型になると、ががこうね、柔らかくなる、柔軟性を持ってくる。だから変化に対して結構柔軟に対応できる。なぜなら中に骨があるからです。骨がしっかりできているから、だから環境が変わってもそれに柔軟に対応できる。
骨ってのは何を考えている
骨っていうのは感情が成長した状態を指すわけです。だから確固たる自分を、ね、持っている状態が感情が成長したっていうことなんです。
自分を持つっていうことと感情が成長するってことはイコール、
そうですね、自分を持つっていうのはね、感情が生まれた時でもね自分を持ったわけですよ。でも感情がちゃんと成長した状態が確固たる自分を持ってるってこと。
自分は持ってるんだ、自分はあるってこと。
そう、自分があるってこと。その自分っていうのが環境が変わったとしても崩れない、そういうものを持ってるっていうのが感情が成長した状態ってことです。
崩れないというか、環境はまあどうでもいいですよと。
はいはい。
周りの影響を受けなくなるということですか。
そう、周りの影響を受けなくなるんじゃなくて、周りの影響に対して柔軟に対応できるようになる。
昆虫型でも受けないわけですよね。
昆虫型は完全に排除してる。こう、ね、
今回の選挙は原爆をなしてやっていけるか、それとも原爆を依存する社会になるかの選挙です。
ああいう小泉さんとかはですよ、非常に強い我を持っているんです。こういうのは昆虫型、柔軟ではなくて、こうもう自分がバッと決めたらこれを貫いていくっていうのが我が強い、ね、
それは成長させる目的っていうのは、
成長させる目的は我っていうのは肉体に依存するものだから、将来的に肉体は滅ぶんです、ね、いわゆる五章があるわけですよ、死があるわけです。昆虫型の人は殻がなくなるわけ、ある一つでポンとで中身の状態がポンと外に出てくる。そうするともうそのふにゃふにゃの魂っていうのは簡単になんていうんですかね、なくなってしまうわけですよね。つまりもう五章一大事この状態で死ぬと。だから私たちが人間に生まれてきた目的は、昆虫型から人間型になることが目的なんです。骨があれば死んでも、つまり肉体を焼いても骨が残る。昆虫は殻を取ってしまったら何にも残らない。だから確固たる自分をちゃんと作らないと、死によって私たちはまあ、とんでもない世界に行くわけです。
死んでぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのは何がなんかまずいんですか、それは。
死んでぐちゃぐちゃになっちゃうっていうことは、私が何者かわからなくなるんです。私たちは私が何者かわからないっていうのはものすごい不安なんです。
私っていう主体はある、
私っていう主体がいわゆる、まあ、固定されてない状態はすごい不安なんです、ね、例えば榊原聖斗さんは、ね、自分が透明人間だっていうことで人を殺したわけ、自分を感じるために、ね、肉体をちゃんと持っている、だけどみんなが自分を認識してくれない、ただそれだけのことで苦しくて人も殺しちゃう。でも五章は一大事っていうのは肉体さえもないわけ。
何か感じる部分はあるんですか。
それはもう不安だけがあるんです。嘆きと恨みは残ります。
それは自分が分からないことによ
るんです。そうそう
そう。私と思ってるものなくなるのにどこが不安を感じる。
私と思っているものが、ね、いわゆる形をなさないだけでなくなるわけじゃない、ゼロになるわけじゃなく、例えるならば分かりやすく言えば川の水があるとしますよね。肉体っていうのはこの川に生まれた泡みたいなものなんです。でこの川全体が大きな生命の流れなんです。だから、ね、泡が弾けたら私という泡はなくなる。だけど私という生命全体はなくなることはないって。 だからここがみんな苦しんでるわけ。ここが五章の一大事情だよ。こう激しく苦しんでいる生命。だから元の状態に戻るだけなんですよ。つまりその最初の出発点が一大事なわけ。最初の一大、その最初の出発点がほとんどのね生命の 99.9% 以上がですよ、もう苦しみの底に落ちてるわけ。その中のほんのちょっとが地球上で肉体を持ってる。その肉体を持ってるほんのちょっとがいわゆる自分の感情を育てていく可能性のある人間として生まれてる。こういう状態なんだ。
その流れてる状態はなんで自分がわからないんですか。
それは自分を感じられないから。
その流れてるっていうのが本来の自分の姿じゃない。
だけどこれが闇に閉ざされてる。無明の闇っていう、無明界って言われて、ここが闇に閉ざされてるから、その客観的視点があってね、仏の目があって、ここから世界を見ることができれば安心ですよ。この目がないから、この目がなくてもう思いっきり溺れてる側になってるから、自分ってこうね溺れてますよと、っていうのはいつまで続くかっていう、だからいつまでっていうのが、いつまでっていうのがないわけ。いわゆる方々の状態だから、こう転電してね、阿弥陀地獄を、ね、終わると阿弥陀地獄が待ってて、阿弥陀地獄が終わると阿弥陀地獄が待ってて、百戦の阿弥陀地獄を経てそれでも戻ってこれない。だから一大事と。だから人間死んだらもう五章は一大事なんです。
ただ見えてないから、ただ否定である自分見えなくて、その結果としてもえらいこ
っちゃ。あ、そうそう、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、よいよいよいよいって感じだ。でこれがいわゆるもうお釈迦様が言うじゃないですか、死んでいくとね、雨が降るようにたくさんの人たちが毎日毎日地獄に落ちてる。それを考えるともうかわいそうでかわいそうでしょうがない。
人の心が分かっていない状態ってのも、もうそれが具現化してる
わけ。あ、そうそうそう。だからこの状態で、つまり昆虫の状態で死ぬっていうのは非常にまずいわけ。この状態で死ぬっていうのはね、何のために人間に生まれてきたかって意味がないわけ。もう生まれてきてすぐ死んでも同じなんです、その人にとって。
感情を育てるんじゃなくて、その客観的な目を手に入れないとダメなん
です。客観的に目を手に入れるっていうのは、これは最終的な目的なんです、ね。まあ、今この質問、感情を成長させるっていうこととはまたちょっと違う話になるので、これは置いといて、この部分はちょっと置いといて、これが仏教の最終的な目的なんです。客観的視点を手に入れる、それが仏性なんです。だからどうしたら仏性を見ることができるかっていうことが仏教では問題になるけれども、この客観的視点っていうのは一生の間に手に入れることはできない。残念だけど。だから多少かけて手に入れる、そのまず元になる自分を手に入れないといけない。つまり根性も来世もその次の章も、この客観的視点を手に入れるために求め続けていく主体を手に入れないと。
そこにこう蓄積していかないといけない。
そうそうそうそう。今のこの状態だと主体がないので、また次の章でやり直しになっちゃう。ゼロか。
その流れってのは全部ひっくるめて自分じゃないですか。自分と他人の区別があるわけじゃない
か。全部、だから最終的に全部ひっくるめて救わないといけない。だけど救う時にはそのスプーンいっぱい自分の少ないしかね、救っていけないわ最初は。
つまりその人間として一体を持って生まれているこの生命
を救う
って
ことしか
できない。そうそうそうそう。じゃあ
誰が自分って
ことですか。
そうそうそうそう。ね、だから一度に全ての人は救えないっていうのは仏教の教えなんです。
別に人を救うわけじゃないじゃないですか。
いや、人を救うじゃなくて、私がまず救われないとなんだと。 この肉体に宿っている私という主体を救ってあげないといけない。この私という主体はこの、この中にまた元に戻っちゃうわけです。私と呼んでるのはこの肉体じゃなく私のこの魂であって、その魂がここに戻ってしまうと私という今この上だと呼んでるものは消えてなくなる。次生まれてくるのはね、佐渡だかもしれない、下だかもしれないね、まあ、分かりやすく言えばね、全く違う業のものが生まれてくるんです。業も何にも違う、もうか、ね、いわゆる過去というもう何のゆえんもないものが生まれてくるんです。だけどそれでは蓄積ができないわけ。ずっと溺れ続けているような状態だから、この客観的視点を手に入れることはできない。この客観的視点を手に入れることが信心欠如だから、信心欠如もできない。だからこの信心欠如というのは一生では手に入らない、多少だから。何回も仏教を求めて自分の中に蓄積していかないと手に入らないもの。だから最終的にはこれを手に入れることだけど、これは短い一生の間に手に入れられるものじゃない。分かりやすく言えばこうパチンコをするでしょ、ね、そうするとね、チューリップが開くじゃん、ビビビビビビビビビとかでね、そうするとこうチューリップの中にこう入れてるじゃないですか。でもチューリップがこう閉じる前にまたもう一回チューリップを開けないといけない、ね、でチューリップが開いてる間にこうね、チューリップの中に入ったものが客観的視点の周知として溜まっていく、ね、でこのチューリップが開いている間にまたパチンコでこう何ですかね、こうチューリップを開けるところに入れないといけない。で入れるとこうビーンってこと開くから、またビーンってこう入れないといけない
。溜めたところが混ざっちゃってもですよ、全体としてちょっとはあるって感じになるわけじゃないですか。
いやいや、それはね、あの客観的視点に立った人が、いや仏様がそう見るわけ。私はもう思いっきり溺れてる側だから、溺れてる側から見たら隣の人が救われてもダメなんですよ。わかりますかね。
人じゃないですもんね、普通は。肉体じゃないじゃん。
肉体にある魂ね。だからでも魂も全部含めて主体だから、私が救われないと嫌じゃないですか。そんな大乗の頃にならないでしょ。私は救われなくても隣の人が救われたら、隣のね、あの電車に乗ってる人が救われたらいいっていうふうには思えない。仏様はそう思うよ。全体として救われていくんだから、いつかは救われるわけ。
その話をするときに、人と人を区別してるのがなんか変ですよね。
人と人を区別するのは変ですよ。変だけど、私たちはこれが私だと思っている世界で生きてる。でも真実は、こういうものが区別のない世界の中に生きてるっていうことを説明したわけ。ただ生きている時は私がこれが主体であり、これが死んでも命がありますようにと思ってるわけ。だからこれが主体だとね、思わず思っていただきたい、ね、これが主体で、これがいいですか、死ぬとすごい断崖絶壁から落ちて海の中に溶け込んでいくと思うと怖いじゃないですか。そこに溶け込んでしまったらもう私という主体は消えてしまう。消えるっていうのは苦しみも消えればいいけど、苦しみしかない世界に入っちゃう。それを五章の一大事と呼んでる。だから私たちが呼んでる五章の一大事っていうのは、私が苦しい世界に行くという、ね、そういうイメージだけど、その本当の五章の一大事というのは、私という主体そのものが消えてしまう。いわゆる苦しみの海の中に溶け込んじゃって、もろに人の苦しみをもらうわけです。で私が死んだ時には全然苦しくなかったとしても、その海にはものすごい苦しみが詰まってるわけで、それを、まあ、いわゆるそのたくさんの人混みがあったとしますよね。そこに歩くと苦しくなりません？あれの何億倍ぐらいのところに行くわけ、ね、しかももう全部がないからさ、もう全部吸収されるような状態で落ちていく。
苦しいと感じている主体というのは何なんですか。
それはもう魂の集合体です。生命の集合体です。
主体がなくなるって言ってもなくなるわけでもないんですよ
ね。そうそうそうそう、
だって本当になくなるんだったらこの話聞く必要ないじゃないです
か。そうそうそうそう、だからなくなるっていうのは私というこう一個のものがなくなるっていうことで、
要するに安定したその自我を維持できるような主体が、主体がまあなくなる。
そうそうそうそうそう、
不安定な主体
感。そうそうそうそう。
この世界はなんていうか、その何か、あの本当は区別がないですよと言って、そのでもですね、苦しみをこうあの受け渡しはできるじゃないですか。
はい、
まあ受け取ってもらってこう楽になったりするってこともあるけど、その世界は そ, の、はい、そういうことはなくて、もう非常に強い苦しみで埋め尽くされているので、
そうそうそうそう、
その楽になることはない、誰も受け取ってくれないし、さらに深い苦しみがあるので、もう逃げ場もない、
そうそうそうそう、
どうしようもない、
そうそうそうそう、
なんとかしてくれるものがあったら、自分じゃなくて他の人にも行くから、まあ、いいかってことで、どこにもないわけですね。
そうそうそうそう、
主体があるっていうのは、
主体があるっていう、主体があるっていうのは、いわゆる、今ここ苦しい世界があったとしても、そこと切り離した確固たる自分を持ってるっていうのが主体とかね。今は私たちは肉体の中に魂がこう入ってるので、この肉体の力によって周りの苦しみを受け取らなくて済んでるようになってるわけです、ね。この苦しみがあるけど、それを受け取らずに済んでるんですよ。だけど肉体を失うと外からこう入ってくるものがもろに入って、まあ、受け取ってしまうわけで、そのこの肉体を離れた外の世界っていうのは激しい苦しみの世界があるわけ、見えてないけど、で そこに自分が溶け込んでしまうと、もうそのまま苦しみの一部になっちゃうんですよ、自分が。これを五章の一大事っていうふうに言う。何が苦しいとか、だから私に宿っているこう生命があるわけ、ね、この生命が苦しいと感じる。今この肉体が感情的に苦しいと感じると同時に、生命も苦しいと感じてる、うん、
それはみんなあるんですか。
それはみんなある。そうそう、みんな生きてるっていうことは魂があるってこと。
魂ってゴールってことです
か。そう、ゴールがあると、その業が苦しむわけですよ。苦しむっていうのは、業の苦しみっていうのは私たちの感情でいう苦しみとは違って不安なんです。ものすごい不安な状態になるってことです。魂。で死ぬとその不安な海の中に自分が飛び込んでしまうよっていうことなんです。分かりました。で今質問は、感情がどうしたら成長することができるかと、まあ、いうことなんですけど、ちょっと休憩をします。